皆様おはようございます。今日はお客様も迎えて、御言葉を伺えること、感謝いたします。今、新約聖書最後の手紙でありますユダの手紙を、見ています。今日はその後半の部分を、大変多くの教えが記されていますけれども、信仰のうちに気づかれなさい、この勧めを中心に見てまいります。はじめに拝読いたします。ユダの手紙10節から25節。しかしこの人たちは自分が知りもしないことを悪く言い、わきまいのない動物のように本能で知るような事柄によって滅びるのです。災いだ。彼らはカインの道を行き、利益のためにバラムの迷いに陥り、コラのように背いて滅びます。この人たちはあなた方の愛さんの染みです。恐れる心もなく一緒に食事をしますが、自分を養っているだけです。彼らは風に吹き流される雨なし雲、枯れに枯れて根こそぎにされた実りなき秋の木、自分の恥を泡立たせる海の荒波、真っ暗な闇が永遠に用意されているさまよえる星です。アダムから七代目のエノクも彼らについてこう予言しました。見よ、主は何万もの生徒を引き連れて来られる。すべての者に裁きを行い、不敬虔に生きる者たちのすべての不敬虔な行いと、不敬虔な罪人たちが主に逆らって語ったすべての暴言について、皆を罪に定めるためである。彼らはブツブツ不満を並べる者たちで、自らの欲望のままに生きています。その口は大げさなことを語り、利益のためにへつらいます。愛する者たち、あなた方は私たちの主イエス・キリストの人たちが前もって語った言葉を思い起こしなさい。彼らはあなた方にこう言いました。終わりの時には、あざける者たちが現れて、自分の不敬虔な欲望のままに振る舞う。この人たちは、分裂を引き起こす、生まれつきのままの人間で、御霊を持っていません。しかし、愛する者たち、あなた方は自分たちの最も聖なる信仰の上に、自分自身を築き上げなさい。聖霊によって祈りなさい。神の愛のうちに自分自身を保ち、永遠の命に導く、私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさい。ある人々が疑いを抱くなら、その人たちを憐れみなさい。他の人たちは、火の中からつかみ出して救いなさい。また他の人たちは、肉によって汚された下着さえ忌み嫌い、神を恐れつつ憐れみなさい。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びとともに永遠の御前に立たせることができる方、私たちの救い主である唯一の神に、私たちの主イエス・キリストを通して栄光、威厳、支配、権威が今、永遠の昔も今も、よよ限りなくありますように。アーメン。天の父様、今朝ともに御言葉を拝せる恵みを感謝いたします。悪い時代が、いよいよ色濃くなっている中にあります。どうか目を覚まして主を仰ぎ見つつ信仰を全うできるように、また、まだキリストを知らない方々に世の光としてあなたを証しできるように導いてください。 この集いをまた御言葉の時をお委ねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。後半の部分、さまざまな教えが連なっていますが、全体像を見ていきたいと思います。前半の部分では、ヤコブの兄弟ユダ、イエス様の肉の兄弟たちです。その一人ユダは最初イエス様を信じていませんでしたけども、復活の時には信じて、そして聖霊を待ち望むエルサレム教会の群れの一人に加わっていました。そして敬虔な家庭に、またイエス様を幼い時から知っていた、その証を持って初代教会の働き人となっていました。その彼がこの終わりの時代に向けて信仰のために戦うようにと私たちを励ましております。置かれている状況はヨハネの 1,2,3 の手紙と同じ状況で、反キリストがいよいよ働きを活発にし、教会に入り込んで信仰を脅かしている状況でした。前半の部分では、このことはあらかじめ、イエス様や、聖書が、繰り返し、告げていることであり、また、それはイスラエルの歴史においても繰り返されていることだから。そして神様はかつて高ぶった者たちを裁いて滅ぼされたと、同じように彼らも滅ぼされるので恐れないでいなさいと告げています。この十節に入る前は、勝利の道、主の側につく者は高ぶるのではなく、謙遜によって神様に裁きを委ねて忍耐して待ちなさいと、戦いの頭、御使いであります、ミカエルの証を記しております。今日はその後から見てまいります。10節11節には恐れもなく偽りの教えを教会に入り込んで広めようとする彼らの高慢について告げています。10節をもう一度お読みいたします。しかしこの人たちは自分が知りもしないことを悪く言い、わきまえのない動物のように本能で知るような事柄によって滅びるのです。わきまえのない動物、堕落の影響は動物たちにも及んでおり、本能のままに生きても、彼らに罪は、負えませんけれども、自然を破壊し、互いに、殺し合って、います。人間の本能もまた、罪によって、あらゆる欲がですね、制御が効かないようになっています。本来は人間は本能を制して神様を恐れて歩むべきものなんですけども、そして神様を知るように人には知恵が与えられ、また神様を知るために霊が与えられましたけども、それもまた罪によって力のないものになってしまいました。さらに 神様の前にへりくだるべきなのに、高ぶって自分を神のようにしてしまっていました。今もまた、キリスト教、また聖書に対して、様々な疑念と、また、反発が向かられています。聖書は神の言葉でないとか、キリスト教は独善だと、まあ、そう訴える方たちがいます。ユダはこう告げます。一行目に、自分が知りもしないことを悪く言いと。確かに自分が気に入らないと思うでしょう。自分を神とする者にとっては、本物の神は好ましいものではありません。しかし、どれだけ知っているのかと。自分のこともわからず、世界のことも、まあ、科学が発展してきましたけども、完全に知っているとは言えません。少しずつ近づいては、また新たな課題が出てきています。そして、何が正しいか誤ってるか、また世界の始まりと目的、そして終わりについて、まだまだ、解明できていません。というか、知ることができません。知りもしないことを悪く言いと。本当の神様を知らないで、知らないままに神様がくださった約束や教えを間違ってる、あるいは劣っていると言い張っています。もし人類の知恵が、また力が発展してですね、たとえ人間、そして世界、そして聖書を完全に知ったとしても、それで神様を完全に知ったと言えるでしょうか。私たちはいろんな書物を、また文書でやり取りしたり言葉でやり取りしますけども、その人が書いた、手紙あるいは本、そして語った言葉、それらすべてよくわかってるからといって、その人を完全に知ってると言えませんよね。関係、まあ、人間同士の関わりだと関係のある部分しか話しませんし、言葉にならないいろんな、出来事や思いがあるはずです。夫婦のようにもうずっと一緒に暮らしていてもそうです。ましてや、私たちは確かに神様の作品を見ています。それでさえ、極めても極めても分からないことだらけなんですけど、もし分かったと仮定してもですね、それだけで神様をすべて知ったことにはなりません。聖書は確かに神様の言葉です。しかしこれは私たちが救いをいただき、神様に喜ばれる人として完成していくために与えられているもので、もしイエス様ご自身について知ろうとしたら、 世界もその書物を収められないのです。聖書を完全にしても私たちがどうすべきかということについて、私たちの知っておくべき範囲で書かれていますけども、それで神様を知ったなんてとても言えないのです。ですから神様の考えやなさることについて批判するということはありえないのです。しかし彼らは批判しました。それは高ぶり以外の何者でもありません。旧約聖書でそのような過ちを犯した人たちの名が挙げられています。カインは正しい弟アベルを神様が警告したにもかかわらず妬んで撃ち殺してしまいました。そしてその咎を追い切れないと神様に訴えて憐れみによって生かされました。人は悪を犯していながら泣きつくしかない、自分で責任を負えないものです。私たちは自分の罪を全部負おうなんてことは到底できません。ですからイエス様は私たちの罪を身代わりに負って救ってくださいました。自分は神の預言者だと、誇っていました、バラム。彼はそう誇りながら、結局は欲望の奴隷でした。神様の御心を知らされていながら、自分の利益のためにそれを曲げようとしたのです。もしロバが御使いの姿を見て恐れなかったら、そして神様がロバを通して彼に語りかけさせましたけれども、そうやって警告しなかったら、彼はその場に滅ぼされていたでしょう。一度は神様の言葉を曲げられないと言いながら、今度は別の策略でモアブの王と共にイスラエルを誘惑して災いをもたらし、神様に裁かれることになりました。自分の欲望を正しく制することができる人はいません。その結果はバラムと同じように滅びです。またレビ人の中で、モーセとアロンに逆らったコラ、アラノの旅で、なぜ、モーセとアロンだけがリーダーなのかと。そう、抗議しました。そして勝手な、功を焚きました。そして、主は、地面を開いて、そして、その穴は、その裂け目は彼らを飲み込みました。生き残った者たちは悔い改めて、神様に持ち上げてきましたけども、彼らは裁かれました。神様がなさること、それに逆らったならば、滅びが待っているのです。今、神様は、この方以外にないと、救い主、御子を使わし、十字架にかけてくださいました。三日目によみがえって、この方こそ、 救い主であることを証明されたんです。それなのに、この反キリスト、偽りの教えを持ち込む方は、私がキリストだと、本当のキリストだと嘘吹いて、恐れることをしませんでした。どうして、これ、神様が唯一と言われたこと、唯一の救い主、唯一の救いの道、それだけじゃないといけないのかと。私はもっと良いものを知ってるし、良いものを与えると言って、こともあろうに教会に入り込んでその偽りの教えを広めようとする。それは、コラとその仲間たちが滅ぼされるのに、もう勝った恐ろしい罪です。それを恐れずに行っているということは、高ぶりの罪以外の何者でもありません。十二節以降、じゃあ彼らはどんなものかということが告げられていますね。この人たちはあなた方の愛さんのしみですと。食物でもなく、また列席者でもなく、しみだと。預かっているようで預かってなく、そして仲間のようにしても仲間でなく、また神の前には何の価値もなく、逆に汚らしいものであると告げられています。彼らがやっていることは何でしょうか。自分を養っているだけです。教会の交わり、愛さんは、主にある礼拝を捧げる者たちが、主の前で喜び、また愛し合う交わりです。しかし彼らは、神様への感謝、そして兄弟姉妹への愛はありません。ただお腹を満たせばいいだけ。としか考えてなかったのです。そして、様々な、例えがされていますね。風が吹けば、たちまち去ってしまう。しかも、恵みの雨をもたらさない役に立たない雲。また実を結ばないので、枯れて実を結ばないので、引き抜かれる。秋の木。まあ、秋に緑の季節に実らないので、抜かれてしまう。役に立たないもの。自分の恥を浮き立たせる海の荒波と。つまり、騒いで、うるさいだけで、そしてそこからもたらすのは、恥ずべきことだけだと。また、さまよえる星と。星は、見つかりを、象徴する言葉ですけども、永遠の裁きが用意されている悪霊たちと同じだと告げられています。そのことについて、アダムから7番目の、エノクとあります。創世記の5章18節に出てくる名前です。ちょっと開いていただけますか。創世記5章18節、旧約聖書8ページですけども、 ヤレデは、163年生きてエノクを産んだ。ヤレデはエノクを産んでから800年生き、息子たち、娘たちを、産んだと。そして21節。エノクは65年生きてメトセラを産んだ。エノクはメトセラを産んでから300年神と共に歩み、息子、娘たちを産んだ。そして24節。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を捕らえたので彼はいなくなったと。神と共に歩んだ信仰者。聖書の中にはここ以外に言及はないんですけども、エノクが残した予言がユダによって引用されています。ユダの手紙の14節から15節です。そこに、キリストが生徒たちを連れて再び地上に降りてこられることが予言されています。ずいぶん昔からこのことが予言されていたのです。その時は不敬虔な者たちを裁く時だと、告げられています。高ぶって、そして恐れもなく教会に入り込む者たちは、身を結ばず滅び、そして裁かれるだけだと伝えられています。彼らは、優位に立てると思ったら、高ぶって、大言壮語しますし、また、へつらって益を得られるならば、身を低くします。要は自分を喜ばせ、自分を富ませることしか考えてなかったのです。終わりの時代にそのような方たちが増えてきます。しかし17節以降、生徒たちはどうあるべきかということについて、教えられています。まず、動揺しないということです。18節、彼らはあなた方にこう言いました。終わりの時にあざける者たちが現れて、自分の不敬虔な欲望のままに振る舞う。この人たちは分裂を引き起こす生まれつきのままの人間で、御霊を持っていません。人たちも、またイエス様も、終わりの時代に困難な時代が来ること、そして、そんなものをあざけるものが現れると告げられています。テキストに主だった言葉を抜き書きさせていただきました。手元の資料の2ページの上のところを見ていただけますか。イエス様は福音書では私の名を名乗る者が大勢現れると予言してくださいました。そしてパウロはミレトの港で牧師たちに、凶暴な狼があなた方の中に入り込んで容赦なく群れを荒らし回りますと、あらかじめ告げました。第一テモテ4章のところには、ある人たちは惑わす霊と悪魔の教えとに心を奪われ信仰から離れるようになりました。かつて共に歩んだ仲間たちから偽りの教えに陥る者たちが起こると告げます。それは困難な時代です。イスラエルに偽預言者が起こったように、教会に対しても、また教会の中から 偽預言者が起こると、あるいは密かに偽りの教えを持ち込む者が入り込むと告げられました。イエス様は終わりの時代の時に毒麦が一緒に増えると、悪魔がそれを植えたので、良い麦とともに毒麦が入れる。そしてそれは育つまではわからないけども、ですから幼いうちから抜くわけにはいかないですけども、身によって見分けられるので、その時には覗き去りなさいと教えられました。神様は忍耐深いお方です。生徒たちの中でも偽った教えに巻き込まれる方もいます。しかし神様は一時そうやって誤った道に行っても立ち返るものを起こしてくださいますと言いますか、守ってくださってそこから逃れるようにしてくださいます。ですから忍耐を持って、もちろん偽りの教えは受け入れませんけれども、早まった裁きをせずに信仰を守って主に仕え続けるように教えています。具体的な勧めはここに書かれていますね。20節以降です。しかし愛する者たち、あなた方は自分たちの最も聖なる信仰の上に自分自身を築き上げなさい。次は聖霊によって祈りなさい。3番目には神の愛のうちに自分自身を保ち、永遠の命に導く私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさいと。4番目、5番目の教えが記されております。きちんと信仰に立ち続けること。そして成長すること。祈ること。愛のうちを歩むこと、そして主を待ち望むこと、これはいろんな箇所で教えられていますけれども、その教えに立ち続け実践していくのです。そしてこの終わりの時代に悪の教えに引き込まれる方が起こります。その時に先ほど申しましたように、軽はずみに裁くことなく、清さと恐れを保ちつつ、疑いを抱く人々を憐れみ、救い出すように手を尽くすように進めています。そのことは、ヨハネの手紙の第一の五章にもあります。新約聖書485ページの第一ヨハネ五章の16節、誰でも兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たなら神に求めなさい、そうすれば神はその人に命を与えてくださいます。これは死に至らない罪を犯している人たちの場合です。死に至る罪があります。これについては願うようにとは言いません。忍耐を持って祈る中で、本当の信徒は一見偽りの教えに捉えられたように見えても、祈りと働きかけによって信仰を回復いたします。 しかし初めから信じていない、主に逆らっている人は帰ってきません。主を拒み続ける方が救われるようにと、それはその人が信じればもちろん救われるんですけども、不信仰なまま救われるようにと祈ることはできません。この方以外に、また信仰を通して以外に救いはないからです。そのことを覚えつつ、私たちは忍耐深く祈っていきましょう。憐れみと、そして救出、そして、清く歩むこと、これを、この終わりの時代に覚えていましょう。これだけ進めた後、ユダは、聖霊祝福の祈りを持ってこの手紙を閉じます。ここに強調されていることは、神様が守ってくださり、神様が救いを完成してくださる。そしてこの神の働きはキリストを通してもたらされている。だから神様の御栄に至るように、待ち望み、また期待し、願い求める祈りです。神様は私たちをつまずかないように守り、傷のないものとしてご自身の御前に立たせてくださいます。黙示録の22章にある通りです。この主に栄光が永遠にありますように。そのことを私たちの礼拝の終わりの旅ごとに捧げます。また祈りの始めごとに願い求めます。神様が私たちのために大きな犠牲、この上ない犠牲を払って救ってくださったことを覚えて、そしてこの救いが完成することを、守られることを祈っていきましょう。祈りは力ある技を成します。結論としては、主に仕え続け、また祈り賛美しましょう。これこそが私たちの力です。お祈りいたします。天の父様、あなたの偉大な犠牲と、また御業によって私たちは救いを受けることができます。そして信じた時にいただきました。多くの惑わしがありますけれども、ここまで犠牲を払ってくださった方はおられません。私のために命を捨ててくださったイエス・キリストを信じた者として、その信仰を前を、いつも覚えて、感謝と希望を持って歩めますように導いてください。また巨大姉妹のために、またこれから救われるべき方のために祈り続け、明かし続けられますように、どうか私たちを導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。